こんばんは、ファーストサマーウイカです。田正樹さん、綾野剛さん、お疲れ様でした。最後の電話が気になりすぎて、この枠全然使ってもらっていいんで、そのままやってほしかったですね。電話ちょっとやはりお疲れ様でした。先ほどもご挨拶ねさせていただきましたけど、スペシャルウィーク、今回私もスペシャルな感じでお送りするんですけれども、まあ、まずはちょっとね、先週の振り返りも含めてお話しますね。まあ8月やっと抜け出せました。9月入りましたね。今日は9月7日でございます。月曜日でございます。ね、最初に日付を言うとかないと混乱してる方がいらっしゃって、ラジコの不具合やと思ってる方もたくさんいたんですよ。はい、改めてちゃんと夏が終わりました。先週までね、3週にわたって、ほんまに皆さん、大変、困惑させてしまいました。本当にありがとうございました。根気強く聞いていただいてありがとうございます。ちょっとね、8月17日と24日、そして先週31日とね、3週にわたって、ちょっと延々とループしているような感じで、実験的な放送をさせていただいていたんですけれども、今日初めて聞く方はね、ちょっとだけ選手の振り返りになるんですけれども、まぁ、ちょっと正直この話しようかな、どうしようかなと悩んでたんですけれども、触れんとこうかななんて思ったんですけれども、ちょっとね、3週分全部聞いてくれたよとか、ちょっと困惑してたから説明してほしいっていう声もあったんで、ちょっと感謝を込めてね、ありがとうの気持ちを込めてちょっとお話したいなと思います。メールもたくさんいただいてたんです。ゆずのワールさんとかからは、どうしてこういう企画を思いついたのか、経緯がめっちゃ気になりますとか、ドテネームもちんさんからは、まあね、ラジコがバグだと思ってアプリを削除して再ダウンロードするほどだったので、その登録した時間を返してほしいですとか、でも楽しかったですとかね。あとユキンコングさんからはですね、いろいろね、例のプールでイベントしたいとか、夏にウリウリしたりしてるウイカさんの女優っぷりに本当に再放送なのかと不安になることがありましたと、こういろいろちょっと多分気になってると思うんで、簡単にお話しさせていただきたいんですけれどもね。まあこの3週間の一連はですね、私が企画発案を私がさせていただいて、無理言ってスタッフの皆さんにお願いしてですね、何度も会議を重ねて、楽しみながらね、全力でちょっと実現に向けて力貸していただきました。まあ自分で企画しておきながらね、もう最初の週からもうほんまマジでめんどくさいな、やりたくないわとマジで やめとけよかったと始まる前まで思っててきついなと思いながらそれぞれの週やってたんです。ほなやるなっていう話なんですけれども、まあでもね、大変な分、まあ、大変やし、多分伝わらないんですよ、その大変さというのは、きっと、うん、うざさしか勝たないんだろうなと思いながらも、ね、なんやねんこれって切れる人もおるやろうかなと、いろんな感情をシミュレーションしながらもちょっとやらせていただいたんです。スタッフさんもね、めちゃめちゃ作業増えますから、鬼のような作業をしていただきました。ありがとうございます。でもこんなことやれるのがね、多分冠ついてるこのラジオでしか多分できないなと思ったんで、あの時やっといたらよかったな、思いついたけどこうビビってやめたら多分後悔するやろなと思って、あの時やっとけばよかったという思いをしないようにちょっと実行させていただきました。まあ、そもそもね、企画した理由というのが2つありまして、テーマが、まあ、1つは、まあ、もし今年の夏を永遠に抜け出せなかったらどうしようって思ったのが最初で、なんか不安とか恐怖がぼんやりと私の中で渦巻いていて、まあ、この気持ちを題材にして何か形にしてみたいなと思ったんですよね。まあ皆さんにとっても本当に異例の、未だかつてない夏やったと思うんですよ。経験したことのない。で、私個人的にはもうちょっと言いづらいんですけど、まあ悔しいこととか悲しいこととか悲しい別れとかがあって、まあ本当に悲しくて、やりきれなくて、誰にも話せなくてですね、もう本当にお願いだからこんな夏繰り返したくないなと、もう二度とこんな苦しみとか悲しみを感じたくないな、誰にも感じてほしくないなと思って、この不安まみれの夏がね、二度と繰り返されないように乗り越えていきたいなと思ったのを、なんか作品として残したいなと思ったのが最初でした。まあ私は今歌も歌ってないですし、なんか演劇を作ったりとかドラマ作ったり作り手じゃないので、何か作品を残すのはなんかこの場しかなかったんですけれども、まあ、唯一の秘密基地でね、ここで作れたらいいなと思って、この場所にどうやったら落とし込めるかなと思ったんですね、最初は。で、8月の頭、なんかそういうことをぼんやり、なんかできへんかなって考えてた時に、粗品さんと仕事が一緒になって、で、そのスタンバイの時に、鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイトを、ね、粗品さんもやってましたよね、とかっていう話をして、で、まあまあそのエンドレスエイトっていうのが、まあツイッターとかで見てくれた人もいるかもしれないんですけど、ざっくり言うと、 まあ、主人公鈴宮春日の持つ不思議な力によって、まあ、登場人物たちがなぜか夏休みの8月17日から8月31日までの2週間を何回もループしてしまうというお話があったんですよ。まあ、彼らはね、計15,532回ね、もう毎回記憶リセットされながら奮闘して、夏休みを繰り返すんですけど、まあ、最後は、春日のほんと些細な夏休みのやり残したことっていう、春日自身がやり残したことを、まあ、登場人物たちが一緒に叶えて、そのループから抜け出すという、まあ、ざっくり説明するとそういう話なんですけど、まあ、まあ、厳密にはね、深夜ラジオなんで日付またぐんですけど、2020年、今年が偶然にもその8月17日、ループが始まった8月17日と8月31日がどっちも月曜日だったんですよね。だからもうこんなタイミングもうないわと思って。で、私がこうぼんやりと抱えてた不安と多分なんかこうマッチするような気がして、エンドレスエイトの仕掛けを組み合わせたっていう感じなんですよね。まあ元ネタを知ってる人も知らない人も楽しめるような感じで、やったつもりだったんですけど。で、まあその構成として、その原作のシステムを、まあ敬意を持って引用して、で、きっかけをくれた、まあエンドレスエイトを実際にやってみてた粗品さんをキーパーソンとして、まあ普段の放送をブロック分けして、ループに、まあ、関われる場所とかを算出して、リアルタイムに反映しながら、メールとか入れながら放送させてもらったという、ちょっと実験的なことをやらせてもらいました。なんかちょいちょいね、同じ放送するなって言うてる人がいたんですけど、まあ、ちゃんと聞いてくださった方は気づいてたと思います。同じ内容は一度もやってないんですけれども、まあ、ちょっとへりくつっぽいですけれどもね、再放送流したんじゃなくて、生放送やらせていただいてたんですよね。で、もう一つ、この企画のやりたかったテーマがあって、まあ、同じ夏っていうのは二度と来ないよっていう、まあ、ありきたりな言葉なんですけど、まあ、二度と繰り返したくないなっていうのと、ついになって、まあ、二度と来ないからな、この夏は、と思ったんですよ。まあ、完璧なループを目指してもね、再放送を目指しても、同じように生放送が何度もできないのと同じで、まあ、同じ一日は二度と来ないということも、なんか作品に落とし込みたいなと思って。まあ、なぜなら、まあ、私の名前には夏という字が使われてます。初めての夏と書きます。まあ、オールナイトニッポンでね、この土手でみんなと過ごす初めての夏やなと思って、まあ、初めての夏っていうのは一生に一回きりしかないし、繰り返されることないから、これをなんか形にラジオで残したいなと思ったんですよ。もう来年の夏を私こうやってみんなと過ごせるかわからないです。このブースでね、こうやってお話する、できるかわかんないんですよ。最後の夏かもしれないんですよ。最初で。最後の。まあこういうことするからリスナーが離れて来年できるもんもできへんようになるよとかいうそういうことはちょっとナンセンスなんで置いといてくださいね。まあ明日があるかわからないような仕事ですし、まあこうやって今をこうやって刻むことしかできないのがまあ私の仕事なんですけど、まあ二度と繰り返したくない夏でももう二度と繰り返せない夏っていうのをなんかうまいことできへんかななんて思って、まあね、繰り返せないからこそまあ過ごせる夏の回数なんてみんな決まってるわけですよ。人生において。人生、まあ、80年、90年やとして、夏っていうのは、その、まあ、80回ぐらいしか来ないわけですからね。なんかこんなちょっと悲しい夏をもう過ごしたくないな、とかって思ったりとか、まあ、戦っていかなあかんな、と思ったり。逆になんかループでもいいから、一緒にいたいな、とか、夢でいいからもう一回会いたいとか、なんか、もう会えない人とか、世の中にね。きっといるから、なんかそういう、なんか繰り返したかったなって思う夏があってもいいなとか、あの人と過ごす夏あと何回あるやろうとか、あと何回みんなと一緒に夏迎えられるとか、なんか、あの時ああすればよかったなとか、あの時やっとけばよかったなっていうのが、そのたった一回の夏の中でも、なんか残していきたくないなと思って。ね、どんな些細なこともそういうやり残したことっていうのは心に永遠にこう染みになっていくから、そのまあ染みを消化させるために、なんか明日以降も、頑張っていこうって、なんか同じようなな ー, なーにしていきたくないなっていう毎日をループしたくないなっていう気持ちとかそういうのを込めてやったんですよね。うん。まあ明日もね頑張ってそういうのをいろんな今日という一日を大事にしていろいろ頭と体フルに使って困難を乗り越えていくっていうことをどんな些細なことであっても一緒に力を合わせてやっていくみたいなことができたらいいなというちょっと分かりづらいんですけどそういうことを込めました。うん、まあ、オチが弱いとかなんかありましたけど、個別になんか、 がっかりしましたとかいうのも来たけど、ちょっとね、100% 伝えきれなかったんですけど、まあ、やるかやらないか、人生は。うん。やれたかやれなかったか、もうただそれだけやと思いますんで、そこを私はこの夏、これをやり残さないようにしたかったんですよね。ちょっと長くなっちゃったんですけれども、まあちょっと今ね、この世の中、手を取り合うことすら、こう、はばかられてしまう今ですけれども、まあ、抜け出せない不安っていうのがあると思います。けど、なんかそういうのを共有し合って、進んでいこうねっていうのを、まあメッセージとして作品に落とし込んで、ちょっとまあ、3週かけた、まあ3部作のラジオドラマみたいな気持ちでやらせていただきました。まあね、落語とかほら、音楽とかお芝居で、同じ作品、演目を延々と代々やるじゃないですか。一日に2公演やって、それ見る人もいるから、ラジオでそれやったらどうなんねやろなっていう、誰も今までやったことないやろうなっていうのもあって、ちょっと実験的な感じでやらせていただきました。はい。まあこの手のことをやった人多分いないと思います。それは、やってる側もきついし、聞いてるからもきついからやと思いますけれども、だからもう大丈夫です。もう二度とやりません、私は。しんどかったから。だから大丈夫です。もうここではもう二度とやりませんので、ご安心ください。まあね、いろいろ実験的なものを出すときは、ちょっといろいろ意見があると思いますけれども、それも甘んじてね、ちょっと受けて、いろいろ共有しながら、私は、私のラジオをやるだけやと思ってますんで。純粋に楽しんでくれてね、興味持ってくれた、まあ、借景土手の皆さんがたくさんいてくださったんで、はい、感動しました。本当にありがとうございます。まあ、作品とはいえど、ちょっとラジオは形のないものなので、聞いてくれた皆さんの記憶の中にしか残りませんので、それは本当に聞いてくれてありがとうございます。ね、いろんなものを失った夏、まあ、不安な中でも、ね、小さい幸せに気づいた夏でもあったと思います。多分2020年の夏は忘れることがないと思います。皆さんのおかげで、私はこの夏やりたかったことができました。本当にありがとうございました。さて、長ったらしいオープニングございました。失礼しました。今夜はスペシャルウィークでございます。今の時間が嘘みたいにハイパースペシャルな、ウルトラスペシャルな放送になりますんで、こっからはギアガーン切り替えて、チューチューラムニムニムニムラムラの1時間半、最後までよろしくお願いします。ということで、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今夜はもうお待ちかねでございますよね。スペシャルゲストにマキシマムザホルモンのナオさんが登場します。もう私のデビュー作ともいえるですね、バラエティ番組、女が女に怒る夜という、日テレさんの番組でですね、2回目に出演した時かな、その時にご一緒させていただきましてね、バラエティで仲良くさせていただいております。 LINE とかね、させていただいたりとか、もうめちゃくちゃ、もう今日ここに来ていただけるなんて思ってませんでした。久しぶりにお会いできてるので、もうめちゃめちゃ楽しみにしております。そしてナオさんを迎えてお送りする特別企画でございます。リスナーの皆さんがなんと、チョメる時にかけていた音楽を教えていただくという挿入歌のコーナーもございますので、お楽しみに。メールではなおさんへの質問をどしどし募集しております。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com まで、懸命に質問と書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。そしてなお姉さん、動くなお姉が見たいという方、はい、こちらいい情報がございますよ。肩ブンブンブン回してますからな、お姉さん。スキップで、スキップでズボンビシャビシャでしたから、サラダのドレッシングで興奮して。これは私のラジオじゃなくて、須田さんと綾野さんに興奮してたからね。はい。はい、そんななお姉さんが見たい方は、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。終了後にはミクチャのアフタートークもございますが、まずはミクチャのアプリをダウンロードしていただいて、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひ皆さんそちらダウンロードください。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。 CM の後、お待たせいたしました、なお姉さんの登場です。やばい、肩が取れてる。なお姉さんの肩が取れてもうてるで。